耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1427回7月6日号をブックナビゲーターの矢島雅彦です。皆さんは電源立地地域と電源消費地域という言葉知ってますか？僕はね、初めて知ったんですけど、電源立地地域というのはその原子力発電所や火力発電所といった発電所を持つ県やエリアのことで、まあ、日本では主に地方にあたります。で、電源消費地域というのがこの地方で作られた電力を使うエリアのことで、まあ、東京なんかの大都市が日本では当てはまります。まあ、この2つに関してですね、まあ、地方に建てた発電所で作ったこの電力を、まあ、なんでその都市ばかりで利用してるのかっていういわゆる地方側の声、一方で、まあ、その分の雇用需要や保障があるでしょうっていう、まあ、都市側の声、まあ、同じ日本の中でもね、いろんな意見があって、まあ、やっぱり立場が違えばね、意見も違うというのは当然だと思うんですが、まあ、このギャップの裏には一体何が隠されてるんでしょうか。今回紹介するのは今最も注目されているであろうこの電源立地地域である福島県を舞台に、国のずさんな原子力政策に抗い続けた、前福島知事の佐藤栄作さんが明かす、まあ、日本原発の真実、こちらの本をご紹介します。まあ、知事としてですね、国の原発政策と本当対峙してきただけあって、まあ、かなり、まあ、知らない人にとっては衝撃的な内容を明かされている、まあ、一種の社会派ドキュメンタリーです。まあ、じゃあ紹介していきましょうかね。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は平凡社より出ております佐藤栄作著福島原発の真実という本です。著者の佐藤栄作さん、83年に参議院選挙に当選後、1988年から、福島県知事に就任しています。5期18年間勤めているんですけれども、その18年目にちょっと汚職事件で辞職してしまうんですね。で、この汚職事件もまあいろいろこの疑惑がありました。現在最高裁で上告中なんですけども、まあ、これに関しての本も出てたりします。で、知事としてはですね、東京一極集中や国の原発政策、また道州制などで政府の方針と対立して戦う知事として知られてた方です。で、今回紹介する福島原発の真実という本は、この佐藤さんが知事に就任後から現在に至るまでの国の原発政策とそれに立ち向かい続けた歴史を通して、日本の危険な原子力の真実を詳しく明かそうという一冊。まあ、本の中では主にですね、福島、福井、茨城、青森にある原子力施設や核燃料施設での事件や事故、そしてそれをめぐる政府や関連組織の対応を取り上げています。さて、まあ、この原子力関連のニュースの中で一番近いところといえばやっぱり先日の東日本大震災の影響で福島第一原発の1号機から6号機がね、大きな被害を受けたことでしょう。中でも不安になったのはその1号機から3号機は地震当日のうちにメルトダウンを起こしていましたっていう事実と、その発表の遅さ、あとこの発表に限らずですね、それまでのその政府とか東京電力とか原子力保安員といった指揮中枢や責任者たちの情報誤認、隠蔽、後手後手に回る対応というのが、もういろんなマスコミ、本当インターネットも含めて批判の対象になってました。で、こちらの本を読んでるとですね、佐藤さん言ってます。そういった体質はずっと昔から変わっていないと。そうなんです。例えば佐藤さんが知事に就任した翌年である1989年1月6日、福島第二原発3号機で警報が鳴って、炉は手動停止させられたんですが、実はこれ1988年の暮れからトラブルがもう3回も起きていたんだそうです。で、しかもこの炉はですね、3回目の警報でやっと止められたってことが後で分かったそうですね。1度目の警報で自動停止した炉を、まあ、東京電力は原因も解明しないまま運転再開させて、その後もこの炉内の異常なデータを無視したまま運転を続けていたそうです。で、3度目の警報で止めるまで6時間も運転させたその時の危険度が、国際原子力評価尺度でレベル2異常事象と評価されているとか、いや怖いですね。で、これが後で分かった原因なんですけど、冷却水を再循環させるポンプの部品が外れてボルトなどが炉内に流入していたという、まあ、前代未聞のトラブルだったんだそうです。で、この当時佐藤さんが痛感したのはこの原発の安全問題から地元が阻害されているということだそうです。これどういうことかというと、まあ、本来事故の情報っていうのは影響が一番最初にあって、まあ、避難などの対応をしなければいけない地元の自治体に真っ先に伝わらなければいけません。まあ、つまりこう家が火事になった時に、ね、火事だ逃げろって周りの人に最初に言うのが普通ですよね。 でもこの時の事故はですね、原発から東京電力の本社に行って、通産省に行って、資源エネルギー庁に行って、そして福島県に来るという、いわゆるその電源立地地域である福島県は最後に回ってくるという連絡体制だったんだそうです。でさらにこの一件でですね、このような緊急事態の際、県にはその原発の停止や立ち入り検査といった監督権限がないことに気づかされて、まあ、東京電力や原子力関係者専門家は信頼できないというふうな結論にたどり着いたと佐藤さんは言っています。まあ、佐藤さんとしてはですね、その地元県民の命を預かる知事がそこに関与できないということに疑問を抱いたのが、その原発との長い戦いの始まりになったと、そういうことなんですね。さてここでもう一つ原発にまつわる別の問題取り上げましょう。佐藤さんはですね、地方とその原発の在り方に違和感を感じるようになったと本の中で述べています。どういうことか。1991年のお話、福島第一原発の立地である、双葉町が原発増設要望というのを議決しました。まあ、双葉町には5号機6号機がすでにあったんですけど、さらにこう7号機と8号機を誘致しようとしたわけなんですね。これなぜかというと、原発を持つ自治体には、まあ、巨額の固定資産税の30年保証と、さらに電源三方交付金という補助金が出るシステムになったんです。ところがですね、この交付金が公共事業にしか使えないため、箱物を作るぐらいしか使い道がなかった。しかもこの補助金はその維持管理費にも回せないので、作った施設の維持費が自治体の首を絞めることになる。結果、補助金が必要な自治体は金がないから原発を誘致したいという考えを持つようになって、まあ、目的と手段が逆転していってしまった。こうしてですね、原発は地域振興の役に立たないという状況に佐藤さんは違和感を感じて、地方財政の弱点を利用する国のやり方に反感を募らせていったといいます。で、以降20年近くですね、国や東京電力は国策として原発の開発を進めてきましたが、一歩間違えれば大惨事にもなりうる事故を実はいくつも起こしています。本の中で紹介されているのでちょっとだけ取り上げますけども、1995年福井県敦賀市の、高速増殖炉門司でナトリウム漏れ事故が発生。1999年関西電力高浜原発3号機の MOX 燃料データの捏造が発覚。同じく1999年、茨城県東海村の JCO 核燃料加工施設での臨界事故。いやこっちのね、東海村の事故の方が怖くて、僕その MOX 燃料データの捏造とか忘れてましたけど、あれ怖かったですね。で2004年、関西電力美浜原発で蒸気漏れ事故が発生し、11人の死傷者を出す。2010年福島第一原発2号機で電源喪失水位低下事故が発生。同じく2010年青森県六ヶ所村再処理工場の完成予定を2年延期することを決定などなど、まあ大小さまざまなトラブルが実は結構起きている。で何かあると国は必ず改善に努める、再発防止に全力を注ぐといった文句で切り抜けてきたけども、それが続いたことでこの無謀な国策への不信と疑念は大きくなるばかりだったと佐藤さんは振り返っています。まあ、実際原発反対派の意見聞いてるとね、安全だ安全だって言いながら事故が起きてて、その事故がなんかさもこう想定の範囲内でしたみたいなことを言うのはどうなのよという意見も聞きますけど、まあ、これ聞いてるとちょっと怖くなるんですよね。まあ、その様々なトラブルや隠蔽が発覚するにつれて、この内部告発が佐藤さんの元に、ね、寄せられてくることが多かったそうです。いくつか本で明かしてますけども、例えば各部品の損傷とか欠陥の放置、あと東京電力の監視体制の甘さ、公表されない爆発事故、これ怖かったですね。コストダウンに伴う作業員の質の低下、点検データの改ざん、そして原発テロに対する危機意識の甘さ、まあ、かなり具体的な報告があったそうです。また東日本大震災の時もね、佐藤さんの元にどうしたらいいでしょう、避難した方がいいんでしょうかって相談が来たりとかですね、原発の専門家じゃ僕はないんだけどって言いつつも、その原発と戦い続けた経緯から、まあ、佐藤さんのところに聞いてくる人も多いと。まあ、そういった佐藤さん含め福島県の対応によって、なんか信頼できるのは東京電力や保安院ではなく福島県であるという認識も広まっているそうで、この集めた告発情報を独自に分析した上で保安院に通報していたといいます。ではそろそろまとめに入ろうと思いますけども、まあ、読むとですね、その佐藤さんがその決してその原発真っ向から反対というわけではなく、その福島県知事としてある程度原発は信頼してるんだけども、信頼できねえことが多すぎるよボケーみたいな、そんな雰囲気が伝わってくる一冊です。なので読んでるとね、本当に国は本気で原子力をエネルギーの中心にする気があるのかっていうか、この原発政策って大丈夫なのかっていう不安になってしまうことも多いですね。 まあ確かに環境へのね、効果はいいと思うんですけど、いわゆる原発は安全です、安心ですっていうその確約ができないまま応援することはできないと。まあ佐藤さんもそういうふうに言ってます。で、まあ早いうちからその結果に気づいてね、戦ってきた佐藤さんの行動力、信念、そして、まあ、住民の命を預かっているんだという責任感はね、素晴らしいなと思いましたし、こちらの本を読んでてですね、その佐藤さんの訴えたいことってのはわかりますので、原発反対とか賛成とかね、まあ、頭に決めつける前に、まあ、反対派っちゃ反対派なんですけど、まあ、原発政策反対派の政治家として、こちらの意見聞いてみてはいかがでしょうか。で、印象的だったのがですね、その、いわゆる電源立地圏福島が、現在立たされている状況に、電源消費地の東京が、いかに無関心かという訴えがあったんですけども。うん。すいませんっていう感じですね。確かに、地方から電気が来てることにね、首都圏のどれだけの人を、認知してるか、そしてその地元の犠牲を経て電力供給がされていることを知らないっていう人は多いんじゃないかと。まさに指摘された通りにですね、僕本当に現在東京に住んでいるので、また埼玉県生まれで発電所もそんな大きいのなかったのでね、確かに申し訳ないなというふうに思ってしまいました。まあ今現在、何かと言われていますこの原発政策とかね、まあ福島原発のお話ですけども、まあ前福島知事が語る、しかも5期18年間勤めた人ですからね、長い経験と知識を持っています。で、その上で福島原発はどうなのか、日本の原子力政策はどうなのか、それを考えるために有効な一冊ではないでしょうか。ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。福島原発の真実、佐藤栄作著、平凡社より税込み777円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。まあ原発関連の本続くんですけども、今話題ですからね、ちょっとすいません、僕も紹介したいんで紹介させてください。関連書籍としてですね、まあ同じく新刊ラジオで紹介したこちらの本、新刊ラジオ第1411回2011年6月8日号、食卓に上がった放射能真相版、こちらもぜひ読んでみてください。食卓にその放射能が上がる時があるんだよという、まあちょっとした警告の一冊なんですけど、主婦の方とかぜひ読んでほしいなと思います。あと個人的に今回のね、福島原発の真実読んで、読んでみたいなと思ったのが、この佐藤栄作さんがね、同じく平凡社から出されてる、知事抹殺、作られた福島県汚職事件。佐藤さん現在最高裁に上告中なんですけど、日審でですね、収賄額ゼロで有罪判定というわけのわかんないその汚職事件があるんですね。それと戦ってるんですけれども、まあ、これの本もちょっと読んでみたいなというふうに思いました。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は夏風邪ひきました、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。